1月の18日木曜日です。今ねこれ撮ってるの今日2回目なんですけど、さっきさ18分ぐらい喋ってたのに、で録音もできてたんですよ。録音もできてたんだけどさ、途中で話のマジで一番今日話したかったことの話の途中でアマゾンが来たんだよね。でさ、こっちってさ、なんかアマゾンピンポンって、ピンポンじゃないんだけどこう鳴らすじゃん、鳴らして、でちょっと一般的イメージしてほしいのが日本のまあマンションみたいな感じだよね。1階のドア、エントランスのドアを開けて、で自分の部屋に来るみたいな感じなんだけど、そのまずエントランスのピンポンのところでさ、日本みたいにさ何丸何号室みたいな表記じゃないわけですよ基本で。名前が全部書いてあって、その名前のそのピンポンのところを押すとうちが鳴るみたいな感じで、でその何丸何号室とかいう表記じゃないからさ、そのアマゾンの配達員の人がさ降りてきてみたいな感じで言うわけでさ、インターホンでね、でいやいや置いといていいよみたいな感じで言っても、なんかいやいやいや、サインが必要だからとか、受け取った確認しなきゃいけないから降りてきてみたいな感じで言われるんですよ。で私前も言ったけど、日本でいう4階部分に住んでるんですね。でエレベーター使えばいいんだけどさ、こう古いからうちのエレベーターマジで動きが遅いわけよ。でその人待たせてるわけじゃん。だからこうもしエレベーターが下にいた時にこう4階までさこう登ってくるのを待ってるとさ、自分が降りた方が早いわけだから、降りに行ってさピックアップしてさ、こっち帰ってきてっていうのを18分ぐらい喋ったのに、そう来てさ、アマゾンがさピヨピヨみたいな感じで、で取りに行ってきまして、でいや途中から喋るかって思ったんだけど、私本当いつも前から言ってるように編集なし一発撮りでいつもやってるもんだからさ、一回プチって途切れるとさ、もう自分が何喋ってたか忘れちゃうんだよね。忘れちゃうっていうか、なんていうの、自分がこうやっぱさ話すそのリズムっていうか波っていうかさ、自分の中でこう話してこう話してこう話すみたいなのは別に頭の中で組み立ててから話してるわけじゃないけど、その流れってあんじゃん。でそれをさ一回さアマゾンにペッて切られると、やっぱりなんかもうあダメだってなって、それはちょっと捨てました。一回忘れて、でもう一回撮り直してるんですけれども、さっき話してたのは年末年始どうでしたかみたいな話と、あとねセールね、今年私行かなかったんですけれども、一応日本はさ年末年始お正月みたいな雰囲気だからさ、結構みんなセール楽しいみたいな感じで行くじゃん。でもイタリアって割とその前も言ったんですけど、年末年始感が本当にないから、年始から結構みんな働き始めたりとかするし、だからさもう全然そういう雰囲気じゃないというか、日本みたいな感じじゃないんだよね。年始のセールイエーイみたいな感じじゃないから、私は行かなかったんですね。でそれでもやっぱりインスタグラムとかでさ広告が出てくるじゃん。こう自分がさ携帯で探してたもののそのワードキーワードとか、あと滞在時間が長かったページのプロダクトについてとかのその広告がさ、そのもうアナリティクスがすごいことになってんでしょうねきっとね。それでそのターゲティング広告みたいなのに多分引っかかって、私のインスタにバンバン出てくるわけね。私がこう好きな色とか形とか物とかさがさどんどん出てきてさ、ママとそれに引っかかってさ一着買っちゃったんだよね。今年ちょっとセールに引っかかるっていう表現おかしいけど、買いたくないなって思ってたんだけど、前から可愛いなって思ってたねお洋服が1枚ありまして、まあ最近服買ってないしいいかなと思って買っちゃったんだよね。 で、私がそのセール好きなんだけど、まあ、みんなね好きだと思うんだけどさ、そのセールの嫌いなポイントっていうのがあって、 そこっていうのがさ、あのセールだから買うとか安いから買うみたいなのがあんまり私好きじゃなくてさ、好きだから買うはいいんだけど、まあまあ好きだけど安いから買うはあんまり好きじゃないんだよね。そう、そのなんか妥協してるじゃん、その妥協してまでお金使いたくないみたいな。うん、でもやっぱその場に行くとさ、そのセールの雰囲気とかさ、周りの人が買ってる感じとかにさ、やっぱり飲み込まれるんだよね、無意識のうちに脳みそがね。で、あのこうなんだろう、妥協したものを買ってきてしまって、現実に戻った自分に気づいた時に、うわ買っちゃったみたいな風になるのがすごく嫌だっていう、そのね、ちょっとこう考えた時に見える将来が嫌で、あのそういうセールでねいろいろ買うっていうのがあんまり好きではないんですけれども、そう。でも今回のは、まあ、前から結構チェックしてて、あ、可愛いな可愛いなって思ってたものが、あの値段がね落ちてたから、まあ、ラッキーな買い物だったということで、あのいいように考えてね買いました。はい、で皆さんもね、いいお買い物ができたことでしょうね、きっとね。日本は本当にいろんなものがあるしさ、本当に安いからさ、もう安いものがあ、また安くなったらもうね、原価割れてんじゃねっていうような値段に、ね、なってるから、もう本当すごいなと思うんですけれども、っていう意味では、まあ、イタリアにいるとあんまりお金つかないからね、あのすごいラッキー、ラッキーっていうか得してるっていうか、まあなんかあの無駄なものにお金は使わないっていうあの気持ちになる瞬間みたいなのが結構多いんですね、この国に暮らしてると。うん、だからすごいこう、まあいいのかな、まあ、自分のライフスタイル的にいいのかなって思います最近、思うようにしてます。思った方が気持ちが楽です。はい、そう。それで、まあ、さっきもね10分間ぐらいこの話をしてですね、あとの8分間ぐらい本題に入ってたんですけれども、またもう一回一から話そうかなと思うんですけれども、今日、テーマで話そうと思っていることがイタリア語についてなんですけれども、私別にイタリア語の文法の説明とかさ、イタリア語はこういう風に話すといい、なんていうかな、イタリア語の説明、文法的な説明とかは一切する気ないんですよ。なぜなら私は先生じゃないし、あのただ住んでる普通の人なので、で大してイタリア語も別にペラペラ喋れるわけではなく、なんていうかこう、あのもう伝わりゃいいよねって思ってるし、まあもちろんねイタリア語をペラペラしゃペラペラになれればいいなと思ってるけど、あのまだまだなので、人に説明できるようなスキルがないから、それは絶対しないんですよ、このポッドキャストでは。でただ私があの自分でイタリア語を喋ってて、こういう気持ちになるんですっていうことはちょっとお伝えしていきたいなと思ってて、その一環でね今日はお話ししようかなと思ってます。で、まあ、結論から言うと、あのイタリア人の人をお話ししてる時に、まあ、知らない人も含めね、あのノノカピートニエンテって言われるとすごい私はショックを受けるっていう話をしたくて、結論はね。でそのノノカピートニエンテっていうのは、あのもう全然何にも分かんなかったっていう、直訳すると何も分からんかったっていう、あのイタリア語なんですけれども、結構いろんな場面で言われること多いんです。でっていうのが、友達と話してる時とかだけじゃなくてさ、バーとか郵便局とか、あとはなんだろう、まあレストランとか、あとお洋服屋さんもそうですし、いろいろその赤の他人、もう見ず知らずの人と喋ってる時に、あの結構言われるんですね。で、あのまあ、私の声が小さかったり発音が悪すぎたりとかして、本当によくわかんないや、何言ってんだこの日本人って思われて、その言葉が出てくるんだって私は解釈してるから、いちいちショックを受けてたわけですよ。いちいち、あまたののカピトニエンテって言われた ノノカピートって言われた。まあ、ニエンテってつくとさらにショックなんだけど、ニエンテって全くないって意味なんだけど、あのニエンテってつくとさらにショック で、まあ、でもノノカピートって言われても結構ショック。え、全然わかんなかった。何わかんないって言われてるようなもんだからさ、まあ、言い方もあるけどね。でいちいちショックを受けてたわけですよ。でも、まあ、こんなちっこいことにいちいちショック受けてる人なんてどうせ私だけだし、あのそんなちっちゃいこと誰も気にしてないんだろうなって思ってたから、友達にその話を一回もしたことなかったの。でも先日ですね、あの友達何人かと集まって喋ってる時にね、たまたまその話になったので、みんな結構 あれショックだよねって言ってて、あ、みんなもショック受けてるんだって思って、私だけなんか過剰に反応してるわけじゃなかったんだって思って、あのちょっと嬉しかったっていうか、なんていうの、その日本人的思考でいくと、あのノノカピートニエンテっていう言葉、ノノカピートっていう言葉は結構ショックなんだよね。だってそのショックって思ってる理由っていうのがね、例えば私が日本人に日本でね、あの日本語を勉強している外国人の方と喋ってる時にさ、向こうは一生懸命喋ってるわけだよ、日本語を。私、なぜなら私が日本人だから。でそれに対してさ、こうわーって言われた時に、いや何言ってるか分かんないわって思った時にさ、私は絶対全然分かんなかったとは言わないわけ。もう絶対に言わない。私だったら、この人なんて言ったんだろうなと思って、ちょっと聞こえた部分を予測してさ、こういうことって聞いたり、ちょっとごめんもう一回言ってもらっていいとかさ、そういうことを私だったら言うはず、っていうか言うの、絶対私ならね。でもあのイタリア人の人って結構コメとか、なんか何とかね、わかんないとかね、結構ズバッて言ってくるんだよね。だからさ、私がその人の立場だったら絶対言わないような言葉をパッて言われるとやっぱりショックで、もしその人の立場で私がもしその言葉を言うことがあるんだったらね、例えば外国人の人と喋ってて、外国人の人が日本語を喋ってて、何言ってんのか全然わかんないんだけどっていう時って、多分私キレてる時だと思うんだよねイライラしてたり怒ってる時、まあ言わないけど、怒ってても言わないけど、その時でしかありえない言葉だって私は思ってるのよ。まあ思う人多いと思うんですけど、だからそれを平気で私は言われてるんだって思うとすごいショックでさ、この人のこと怒らせてんのかなとか、分かんない言葉喋って私の時間無駄にしないでよって言われてるような気分になってるわけ大げさなんだけどね。そうだからショックだなって私は感じるの。うん、でもまあでも友達と喋った時もさ、友達もショックだよねって言ってたから、いや別に変な考え方ではないんだなって思ったので、ある日イタリア人の人にね、ちょっと相談してみたんだよね。イタリア人の見ず知らずの人とかと喋ってて、ノノカピートって結構言われるんだけどさ、あれ結構ショックなんだよねみたいな話をしたら、は？みたいな言われてイタリア人の人にね、え？何が？みたいな、もうどこがショックなの？みたいな、もうそこがまずわからないわけよ。でさっきと同じように、もし私が相手の立場だったらっていう、その例えの話をしたわけ、同じ話を。で私だったら絶対全く理解できなかったから、何？みたいな言い方は絶対しなくて、もう一回言ってくれない？とか、こういう風に伝えたかったの？っていう、そのアシストするような言葉をかけるよって言ったら、いやいやいやみたいな、一緒に喋ってたね、イタリア人の子がね、いや全然そうじゃない、そういうそんなこと全く考えてないし、そういう話じゃないと。ただイタリア人は思ったことをパッて口に出すだけだから、言葉、文字面をそのまま受け取れって言われたんだよね。すごいいいアドバイスだなと思ったの。私、理解できませんでしたっていう、そのもう言葉、感情とか全く抜きにして言葉だけを受け取れって言われたの。 ああなるほどねって、なぜならその人がその瞬間に思ったことをただ音にして言ってるだけだから、そこにあのなんていうの、あのこういう風に言ったらかわいそうだなとか、あの相手は外国人だからイタリア語喋れないの普通だよなとか、そういう気持ちが乗っかってるわけじゃないと、ただ何を言ってるのか分かりませんでした、はいどうぞみたいな感じなんかそういうテンションなんだって。はい分かりません、まあ、なんか、うん、っていうことを言ってるだけだから、気にすることじゃない、考えることでもない、逆にびっくりしたって言われてあなるほどと、そういうもんなんだなって私思ってさ、すごい勉強になったわけだし、なんかこう別にメンタルが強くなったわけじゃなくてさ、何にも感じなくなった、そのそういう風に言われても、あただ相手が、あ分かんなかっただけね、 OK もう一回言うわみたいなテンションになれるようになったきっかけだったんだよね、それが、うん、でそのノノカピートニエンテに並ぶぐらい私がちょっとショックを受ける言葉がもうワンフレーズあってさ、インケセンソっていうフレーズが私は結構傷つくのねで直訳するとあのどういう意味みたいな言葉なわけですよ。でなんか私はそのなんだろう、まあ、どういう意味って聞かれるのって、まあ、結構普通だと思うんだけど、そのイタリア語にした時のインケセンソっていうあの響きがね、どうも私あんまり好きじゃないみたいで、すごいなんか傷つく響きなんだよね、なんかわかんないけど、うん、でそのこともあの前その友達とさ集まった時にそのノノカピートニエンテの話をした時にあのインケセンソの話も私は出してね、あのそれも傷つくんだよねという話をしたら、あの友達たちが言ってたのは、いやインケセンソはまだいいんだと、どういう意味っていうその一段階上のレベルで喋ってくれてるじゃん、全くわからなかったっていうのはもう突き跳ねてる話してるけど、どういう意味は一歩踏み込んで、あなたの言葉は聞きました、でも意味がわかりませんでした、はい説明してくださいっていう返しだからまだいいと、その全く理解できなかったの方が傷つくっていうことを言っててさ、あ確かにそうだなと思って、なんかただただ私はその響きが嫌いなだけであの傷ついてただけなんだっていうのに気づいて本当ね、すいませんね、ちょっとくだらないこと話してるかな今日、うん、でなんかそういうのが、まあ、あるよっていう話を今日したかったんです、うん、まあわかんない、英語とかでもあるのかなこういうのって、わかんないけど、うん、私はイタリア語の中ではねその2つのフレーズが結構ね傷つくんだよね、で傷つくっていうか、まあ今はねもうその受け取り方のそのスキルをさ教えてもらったから今は全然何も思わないけど、あのちょっと前まではなんかなんでそんな言い方するんだろうとか、意味はなんか わかんない全く理解できないなんて言わなくてよくないとか思っちゃったりしてたし、そのどういう意味っていう訳し方をすればいいんだけど、インケセンソもなんかは意味わかんないって言われてるっていうテンションで受け取ってたから、ごめんネガティブなんですけど、そういう風に受け取ってたからいちいち傷ついてたんだよね、うん、そう結構ねこう言葉で説明するってさ難しいからさ、なんて言うんだろうね、やっぱそのすまないとわからない人々が言ってる言葉のニュアンスとか、うん、なんか授業ではやたら勉強させられるけど、あの実際現地行ったら全く使わないとかね、なんかそういうのってあるし、こういうニュアンスとか、あのどういう文化の人でどういう習慣、慣習の中で 育ってきたからこそ、そう言葉をダイレクトにして伝えてくるとかね、まあ、日本人だったら人の気持ちを先読みした上で言葉がけをするとかさ、そういういいところとか悪いところとか、まあいろいろあるからこそ、いろんなことを理解した上で、いろんな国の方とコミュニケーションを取っていくと、すごくシンプルにいい関係が築けるんだろうなって私は思ったんだよね。それその一通りのね中でね。っていうのもさ、その傷ついてたのはさ、その2つのフレーズで傷ついてた私はただの勘違いだけだったじゃん。まあ、もしかしたらその私が出会った人の中でその2つフレーズを言ってきた人の中にすごい意地悪な人が混じってたかもしれないけど、でも多くの人はただ私が何を言ってるのか分かんなかったから分からなかったって言ってたりとか、意味が分からなかったから意味が分かりませんって言ってただけなんだ。でその言葉字面だけを受け取るっていう技術を何学べたことはすごいいい体験だったなと思いましたっていうお話を、今日したかったっていうそのメインテーマでございました。はい。で、今日もう一個話そうと思ったのがね、そうシャワーの問題ね。そうシャワーが出なくてみたいな、めっちゃ話してたじゃないですか。私もう雫レベルでみたいな、もう全然その止水栓が見つからなくてみたいなこと言ってたと思うんですけど、結局ね、止水栓的なものがあったんですよ。なんかもうすっごいこうトイレの便器あるじゃんの裏の下の方に隠れたようなところにあってさ、それをさちょっともうマジ2ミリぐらい開いたの。そしたらもうお湯が滝のごとく流れてくるようになりました。もうめちゃくちゃでかい、もう今とかもう超もうシャワー大好きみたいな感じになってるもん。もうね、本当によくお湯が出るようになって、その2ミリで、もうマジ1ミリか2ミリぐらいしかピュッて動かしてないのに、もう雫からね、滝に変わったね、シャワーが。っていうことで、シャワーはね、もう問題解決しましたので、私の生活レベルアップしました。うん、もう確実にこう幸せって今なってるから。いやでも本当考えてみてください。シャワーがもし雫だったらっていう生活を考えてください。本当にマジ地獄だから、本当こうなんて言うんだっけ、セロトニンだっけ、セロトニン幸せな時にこう分泌されるホルモンみたいなやつなんじゃん、あれがね出なくなる、シャワー思いっきり浴びれないと。本当でもね、シャワーが思いっきり浴びれるようになった日から私はもう毎日幸せですよ。本当にもう、こんなにシャワーって生活の中で人がね生きていく中でこう幸せレベルをアップさせるアイテムなんだって思うと、シャワーって大事だなって思いましたね。なんかもうそういう論文書いてる人とかいるんじゃないかなって思ったぐらいシャワーが出てることをで、もう私もちょっと嫌なことがあったってもうへこたれないっていうメンタルになりましたね。そうっていう話と、ぐらいかな。今日はそれぐらいにしときます。そうで、次話そうかなと思うのはね、イタリア人の方の、文字を表す時に喋る喋り方ってっていうのをちょっとトピックスで話そうかなと思います。何言ってるかちょっとよくわかんないと思うんですけど、よく次にねそれの説明をしていこうかなと思います。はい。でまた告知だし、かつミラノに住んでる方が私のこのポッドキャストを聞いているとは思えないんですけれども、もし聞いてたらなんですけれども、明日の金曜日からですね、ポルタベネツィアっていう駅の近くのビアメルツォトレンタっていう道路の、その住所を今 ね、住所のところで、ポップアップショップをですね金土日の3日間やりますので、お時間があったりとか、そこ近所なんだよみたいな方がもしいらっしゃったら、ぜひ会いに来ていただけたら私はもう本当心の底から嬉しいです、という告知でございました。はい、ということで、ちょっと今日ね1回目散々喋ったのにさ、それがさ台無しになったので、まあ、若干ちょっと短めでいこうかなと思いますので、はい、もしイタリア語勉強してる方とかイタリア語ペラペラの方とか、まあ、いらっしゃると思うんですけど、その中で「あ、分かる!」みたいな「ののカピート」って言われるとちょっとショックだよねみたいな「いけ戦争」とか言われるとショックだよねっていうのが分かるっていう方がいらっしゃったら、メッセージでも何でもいただけたらと思います。まあ、私はね結構打たれ弱いので、あ、でも打たれ強いけど打たれ弱いので、ガラスの心なのでね、あんまりその発音の仕方ちげえやとかそういうメッセージはやめていただいて、はい、何か質問などありましたら Google フォームの方までよろしくお願いします。はい、今日は以上です。終わりです。